本日の聖書の箇所でイエス様はその27節におきまして、しかし私の言葉を聞いているあなた方に言っておく、敵を愛しあなた方を憎む者に親切にしなさい、とこのようにおっしゃっておられます。実にこれは鮮烈な言葉であります。非常に印象的な言葉です。そしてこの言葉を真面目に聞こうとする者の心、激しく揺さぶられる、そういう思いがいたします。敵を愛しなさい、とこれは実に崇高な倫理であります。思考の倫理と言ってもいいでありましょう。私たちはそんなことができるものかと思うわけですね。そのようにこのイエス様の言葉に反発をしつつ、しかし心の奥底どこかで心が激しく揺さぶられる、どこかでこの共鳴している、そういう思いがするのではないかと思います。私たちはこのイエス様の言葉、また聖書の有名な言葉として、あなたの隣人を愛しなさいという言葉は何度も何度もこの耳にしているわけですね。あなたの隣人を愛しなさい、つまりこの隣人という言葉を私たちの身近な人ということで考えますと、このあなたの隣人を愛しなさいという言葉は非常にこれは頭でもよくわかるわけですね。もちろん自分がそれができるかできないかということは別であります。私たちはあなたの隣人を愛しなさいと、あなたの身近な人を愛しなさいという言葉一つを取りましても、それはもっともだと思いつつもですね、それに真面目に従っていこうとしたら実にそれが難しいということがわかるわけです。あなたの隣人を愛しなさい、それも私たちは自分が実行しようとしたらいかに難しいかということですね。しかしそのあなたの隣人を愛しなさいっていう言葉からさらにこの踏み込んでいるのが今日の御言葉であります。究極の言葉だろうと思うんですね。敵を愛しあなた方を憎む者に親切にしなさい、この敵っていう言葉ですね。で、敵というのはもちろん戦争をしていればその相手であります。まさにこの鉄砲を持ってですね、ミサイルで持ってですね、殺し合う、その憎き相手だということにこうなるわけですね。で、この戦争がないとしたらですね、私たちこう一般に考えてみて、敵っていうのは誰のことかと。まずこの私たちは、自分のこの嫌なことを、自分に嫌なことをする人を思い浮かべると思うんですね。つまりこの私という人間に不利益をもたらす人であると。あるいはその後イエス様が具体的におっしゃっておりますように、悪口を言うものである、あるいはあなたの頬を打つものだということになるわけですね。または上着を奪い取るものだと、そういうものだということになります。そのようなこの敵を愛せよとイエス様はおっしゃるわけですが、一体どうして敵を愛することができるだろうかと、万人が思うと思うんですね。そればかりじゃないわけです。愛する、その愛するってのはどういうことか、具体的にイエス様はおっしゃっておられる。28節で言えば、悪口を言う者に祝福を祈りと、あなた方を侮辱する者のために祈りなさいとこうおっしゃっておられるわけですね。祝福を祈れというわけですから、これいよいよもってこれは難しいと言いますか、不可能ではないかというふうにこう思うんですね。中にはですね、しかしあなたの敵を愛しなさいとこうイエス様から言われてですね、この愛することができたと、自分は なんとかこの敵を愛することができたというふうにこう思う方が中にはいるかもしれません。しかしですね、心ではなく形だけできたとしてもそれは全く意味がないわけなんですね。なぜなら神様は私たちの心を見られると聖書に書いてあるからです。またそもそもですね、この自分はこの敵を愛することができたとかできないとか、まあ、言ってみればそれはファリサイ派の世界と同じであって、自分ができたとかできないとか、このイエス様の命令を守ることができたとかできないとかですね、そういう立法の世界になってしまうわけで、それは自己満足に過ぎないわけですね。そんなことをイエス様はここでおっしゃっているわけではありません。またこの砲を撃つ者にはもう一方の砲も向けなさいとこうイエス様はおっしゃっているわけですね。まあ、大体私たちは自分の砲を撃たれたらですね、少なくとも10倍にしてお返しをしたいと、このように思うのが普通じゃないかと思うんですね。先ほど創世記の34章の中の下りを読んでいただきましたが、これはヤコブのですね、娘のディナがシケムの町の男によって怪我されたわけですね。そのことに対してディナの兄弟ですね、ヤコブの息子たちがその町を、その娘、妹を恥ずかしめた男だけではなく、その町の男を全員騙した上に剣にかけて殺してしまったというですね、復讐をしたという、そういうすざまじいことが書いてあるわけです。しかしですね、考えてみれば、人間はですね、もしこの警察であるとか権力がなかったらですね、もうとことん復讐してやろうと思うのが、これがこの人間の生の姿ではないかと、そういうふうに思いますと、この創世記の34章は、人間の復讐感情というのはそういうものであるということを、ありのまま描き出して、それぐらいなものだと思うんですね。自分の方を打つ者にはもう10倍にしてお返しをしたい、上着を奪い取る者にはですね、追いかけていって取り返してあげく何発もお見舞いしてですね、相手が土下座して謝るまで許さない、これが普通ではないかというふうにこう思うんですね。それが人間のありのままの姿ではなかろうかと思います。悪口を言われたら、その100倍の悪口を他の人に言いふらしたい、こういうふうに思うものであります。それが本当の人間の姿ではなかろうかと思います。それは私たち自分自身を見てみればわかるわけですね。で、そうしますと、このイエス様のおっしゃった敵を愛し、あなた方を憎む者に親切にしなさいと、この言葉を聞きますと、どうしてそんなことができましょうかと、もう反発したいわけです。またそもそもですね、どうして敵を愛する必要があるのかという疑問がこう生じざるを得ないわけですね。そのようなこの思いで私たちは今日の聖書をまずこう耳にするのではなかろうかと思います。さて、じゃあこのことを考えてみますときに、この27節でイエス様がおっしゃっている最初の言葉ですね、しかし私の言葉を聞いているあなた方に言っておくとこうおっしゃっているわけです。私の言葉を聞いているあなた方に言っておくと、これはだから何かですね、ラジオかテレビに乗ってこの万人にこう言ってるというよりも、20節を遡って20節を見ると分かるんですが、さてイエスは目を上げ弟子たちを見て言われたとこうおっしゃってるわけですね、書かれているわけです。ですからイエス様はこの言葉を、つまりはイエス様を信じたいと願っている者、またこのイエス様を信じて従っていきたいと思っている者に対してこれをお語りになっているということがわかります。じゃあなぜだろうかと、なぜ敵を愛せよと、じゃあイエス様を信じようと願う者に 従っていきたいと思うものに向かっておっしゃっているかということなんですけれども、それはもうただですね、一点、イエス様もまた敵を愛されたからだということに尽きるわけであります。まあ、このことを考えてみますときに、私はもう何回もお話ししておりますけれども、自分自身のことを思い出さずにはおれないんですね。私はこの本当にこの1歳の時にですね、死ぬべき命を牧師先生の祈りを通して働いてくださったイエス様の御手によって奇跡的に命を与えられたものであります。にもかかわらずですね、まあその後ですね、神様を捨てました。本当に捨てたんですね。これは恩知らず、甚だしいことです。もう神様を忘れ、神様を捨て、神を罵倒いたしました。ところがですね、その私がまたこの死の淵に再び行きましたときに、もう何のそんな神の敵となったわけですから、救うべき値打ちは1ミリだってないわけなんですが、その時も神様は死の淵から生還させてくださったんですね。まさに神は、神様は、イエス様は神の敵であった私を救うべき値打ちも価値も全くないにもかかわらず救ってくださった、まあ、そのことを思わざるを得ないわけです。敵を愛しなさい、イエス様がこの神の敵であった私を愛してくださった、救ってくださった。それは使徒パウロも同じですね。使徒パウロはキリストの教会の迫害者であったわけです。まあだからもう何人も死の淵に追いやったわけですね。そんなパウロですから、もうキリストの敵、神の敵ですね。もうこのパウロも救われるべき値打ちは何にもないわけです。神の敵であった。ところがその人パウロのところに復活された、復活のイエス様が天から現れてくださった。そして180度をひっくり返して彼の人生をですね、自分の弟子とし、ご自分の福音をパウロに委ねたわけです。まあ、そのことを思わずにはおれません。ですからこの敵を愛せよとおっしゃるイエス様ご自身がご自分の敵を愛してくださった、救ってくださったという、その印が十字架であるわけです。使徒パウロ自身がですね、ローマの信徒への手紙の5章の9節、9節から10節でこのように書いています。それで今や私たちはキリストの血によって義とされたのですから、義とされたのですから、キリストによって神の怒りから救われるのはなおさらのことです。敵であった時でさえ御子の死によって神と和解させていただいたのであれば、和解させていただいた今は御子の命によって救われるのはなおさらです、とこうヒトパールは書いてるわけですね。つまり私たちは皆神の敵であったものです。キリストの敵であったものです。だから私たち人間の感情で言えば、敵はやっつけて100倍にして仕返しをしてやりたいと思う、その敵であります。その敵、神の敵、キリストの敵であった私たちを救うためにですね、滅ぼすのではなく、救うために御子イエス様は十字架にかかってくださった、ご自分の命を投げ打ってこの私たちを破滅、滅びへと落ちていくのを救ってくださったと、御子の命に変えてですね、これが十字架であります。イエス様ご自身が敵である私たちを愛してくださっている、このことに私たちはまずこのことを覚えなくてはなりません。さて、その上でイエス様がおっしゃるのであります。敵を愛し、あなた方を憎む者に親切にしなさい。これは先ほど申し上げましたようにですね、これイエス様の命令だから自分はできるだろうかできないだろうかとか、できたとかできないとかですね、それはもう自己満足の世界のことです。ファリサイ派と何ら変わることがありません。そのように自分がこの言葉をできたとかできないとか、もうそれはすでに自分を見つめていることであって、 敵を愛するという言葉からほど遠いことに気がつかなくてはならないわけですね。この愛というのはじゃあどういう愛なのかっていうことであります。この愛というのはこれは先ほど言いましたようにその究極の敵を愛する愛というのはイエス様の十字架であると申し上げた聖書にもそう書いてあるわけですけれども、イエス様がでは何のために十字架におかかりになったのかということを見れば分かってくるわけであります。そのイエス様の愛というのは何かですね、この私たちが好き放題させるための愛ではないということは分かりだろうと思うんですね。まあ、このことについてはまた聖書を追って学んでまいりたいと思いますけれども、イエス様が十字架にかかって敵である、神の敵である私たちを愛し救ってくださったのは、それは私たちを救って神の国へと導かれる愛である、そのように私たちは言うことができるわけであります。まあ、聖書が語っているのはそういうことであります。ここで一人の人をご紹介したいんですが、それはもう無名の人でありますが、マーガレット・コベルという女性であります。アメリカ人の女性なんですね。で、まあこの方のお話をするときに太平洋戦争から語り始めないといけないわけですが、まあ、日中戦争からさらに太平洋戦争へと戦前の日本は突き進んでいったわけですね。そしてその日米開戦、まさに太平洋戦争の開始となったのは皆さんご承知のように昭和16年12月8日の日本海軍による真珠湾攻撃であることも皆さんご承知の通りであります。その真珠湾攻撃の飛行船隊、飛行機部隊を率いたのがその真珠湾攻撃の総隊長である淵田光雄という海軍中佐であります。この淵田さんはあの有名なトラトラトラ我奇襲に成功せりを打点した人としても知られているわけですね。でこの人がですね、戦後イエス様を信じさらにキリストの伝道者となるわけなんですね。どうしてその真珠湾の攻撃隊長がイエス様を信じるようになったのかっていうことなんですけども、その最初のきっかけとなったと思われる出来事があるわけです。それは終戦後ですね、戦犯裁判が始まりました。まあその時ですね、淵田さんは結局無罪となったわけでありますけれども、しかし、まあ、終戦の時には淵田さんは海軍大佐であったわけです。しかし淵田さんは連合国による戦争裁判を全くこれ怒りを持って見ていたわけなんですね。これは人道などの美名を使ってはいるけれども、戦争勝者の敗者に対する一方的な合法に名を借りた復讐でしかなかったと、まあ、そのように淵田さんには映った。まあ、多くの日本の旧軍人はそのように見たでありましょう。まあ、勝者が敗者を裁くっていうのは誠に美名のもとに行われるというのは歴史を見ても事実の通りであります。それで淵田さんは連合国側もですね、日本軍に負けず劣らずいかに非道な行為をしたかの証拠を集めるために戦争中敵側の捕虜となって戦後帰還してくる人々から取材をすることにしたわけであります。それでまあ、アメリカから送還された旧日本軍の捕虜ですね、日本兵捕虜がこの浦賀に設けられた収容所に一旦集められた。そこに淵田さんは連合国側の捕虜虐待調査を始めに行ったわけなんですね。アメリカでどういうひどい捕虜としての扱いを受けたかということを聞き取り調査をして回ったわけであります。でその中でまあ本当にこのどこの国も似たような捕虜虐待をしていることが明らかとなっていったわけなんですけども、しかしその中で アメリカのユタ州から帰還した兵士たちがですね、まあ、それは20人ばかりの兵士たちであったそうですけれども、それは戦争によって腕を失ったり足を失ったりしたそういう重傷の捕虜たちであったそうですけれども、そのユタ州、その方々はユタ州のある町の捕虜病院に収容されたそうであります。アメリカのユタ州ですね。で、まあ、その捕虜病院で手当てを受けながら義手、義足も作ってもらった、まあ、非常にこの寛大な扱いを受けですね、 手厚いこの看護も受けたそうであります。でその時に一人の20歳前後のアメリカ人女性が現れて、日本人の捕虜に懸命の手厚い奉仕を押し出したのだそうです。それがマーガレット・コベルという若き女性であります。でこのマーガレット・コベルさんはですね、その敵国である日本の捕虜たちにですね、このように言ったそうであります。皆さん、何か不自由なことがあったり、何か欲しいものがあったりしたら、私におっしゃってください。私は何でも叶えてあげたいと思っています。このようにこう言ったそうです。で、日本兵の捕虜たちは、最初何かの売名行為かと思って警戒をしていたそうです。ところが、このお嬢さんのすること、マーガレットさんのですね、することが、まあ、純粋な本当に奉仕であった。ことに気がつき出す。手足の不自由な捕虜たちに、まあ、親も及ばぬような手厚い看護ぶりであったそうであります。で、何かですね、この捕虜たちの身辺に不足しているものを見つけたら、翌朝は買い整えてくるというサービスぶりであったそうであります。まあ、そういうことがですね、もう2週間3週間とこの続いていく。そのうちに日本兵の捕虜たちは心打たれてきたそうです。そしてもう心がですね、感動して、どうして自分たち、敵国である兵である自分たち、ここまで親切にしてくれるのかということを聞きたくなったわけですね。それである人が、そのマーガレット・コベルさんに、お嬢さん、どういうわけでこんなに私たちを親切にしてくださるのですかと尋ねたそうです。そうしますと、彼女はしばらく歯を食いしばってですね、沈黙していたそうです。そしてやがて言ったのは、それは私の両親があなた方の日本軍隊によって殺されたからですと、こう言ったそうなんですね。本当にこれは聞いた人驚い。日本の軍隊によって両親が殺されたからあなたたちに復讐するというなら分かる。しかし、この逆にこの敵である日本の兵である自分たちですね、ここまで親だ、もうここまでしないと思うほどの手厚い看護をしている。このことにもう本当に驚かされたそうであります。で、聞けばですね、マーガレット・コベルさんの両親は宣教師でありまして、日本、この関東学院のチャプレンを、まあ、戦前までこうしていたそうであります。しかし、この日米開戦前ですね、ご存知のように、ご存知の方はご存知のように、連合国が、まあ、アメリカは本国民に対して引き上げ勧告を行うわけですね。それで、コベルさんのマーガレットさんのご両親はフィリピンのマニラに、この関東学院からフィリピンのマニラに移ったそうであります。そしてマニラでまたこのキリスト教の伝道者として働き始めたんですけども、まもなく日本軍がこうマニラを占領したわけですね。フィリピンに進駐してですね、それでコベル先生ご夫妻はルソン島の山中に隠れたそうであります。でしばらく何年、3年ほどはそれで隠れ続けることができたんですが、やがて、有名なですね、マッカーサーの「アイシャル・リターン」ですね、総反攻がこう始まって、ついにこのアメリカ軍がフィリピンに上陸を果たすわけですね。 そしてマニラを占領し、日本軍はそこを撤退してルソン島の山中に追い込まれていくわけであります。そこでコウェル先生ご夫妻の隠れ家が見つかってしまったんですね。日本兵はですね、コベル先生が持っていたラジオを、これは通信機器だというふうにして勘違いをしてですね、コベル宣教師夫妻をスパイの容疑で、その場で日本刀でご夫妻の首をはねたそうであります。でこの両親の死はですね、アメリカで留守を守っていたお嬢さんのマーガレットさんにも伝わったわけなんですね。やがて、もうマーガレットさんはですね、両親を失った悲しみと、そして両親を処刑したその日本兵に対する怒りでもうはち切れんばかりになったそうであります。ところがアメリカ軍の報告書が届いた。でそれによりますと、その現場を目撃していたフィリピン人の話が書かれていたそうです。それこによりますと、ご両親は両手を縛られ目隠しをされ、日本刀を振りかざす日本兵の前で二人は心を合わせて熱い祈りを最後まで捧げていたという報告書であったそうであります。でマーガレットさんはこの両親がですね、最後この日本刀で首をはねられる直前まで一体何を祈っていたんだろうかということを考え始めたんですね。そしてこの両親の気持ちを持った時、マーガレットさんはですね、憎いと思う日本人に憎しみを返すことではなく、両親の志を継いでキリストを伝える日本に宣教に行くことだと、伝道に行くことだと決心をしたそうであります。ところが自分の住んでいる町にその日本兵の捕虜収容所の病院のあることを知ったんですね。でマーガレットさんは囚われの身でありながら敵国で過ごしている、傷つき病んでいる、どんなにかわびしい毎日だろうかと思い、そしてこの日本兵の収容されている町の捕虜病院に飛んできたそうです。そして事情を話して、そこでソーシャルワーカーという名義で働くことを許されたわけであります。でそれからというものを、心からの先ほど日本兵の証言にあったようにですね、サービスで捕虜たちが日本へ送還されるその日まで約6ヶ月間病院に来るのを1日も欠かしたことがなかったというわけなんですね。この話を浦賀に帰還したユタ州のその日本兵の元捕虜たちが証言をした。この話を聞いて、新人は総攻撃隊長であった淵田さんは激しく心を打ったと本に書いておられます。この話がですね、それでやっぱり憎しみに終止符を打たなければならない。で淵田さんはですね、その話を聞いて、今私のやっている畳を叩いて誇りを立てているような捕虜虐待の調査を即刻やめにしたと書かれています。でその後またいろんなことがあって淵田さんはキリストを信じ、やがて伝道者となっていくわけであります。私たちはイエス様の敵を愛し、あなた方を憎む者に親切にしなさい、これはキリスト抜きでは成り立たない言葉であります。十字架に書かれたイエス様がいて初めて成り立つ言葉であります。その救いへ導く愛を私たちはそこに見るわけですね。神の敵であり滅びて当然の私たちを救ってくださったご自分の命に変えて、そのイエス様ご自身の敵を愛する愛によって私たちが救われたということを思いますとき、またこの両親を日本兵によって首をはねられて殺されたそのマーガレットさんが両親のキリスト伝道者としての思いを考えたとき、 自分もまたその日本を許し、帰ってそこの国にキリストを伝道していくものでありたいと願ったことを私たちは思うわけであります。私たちもまたイエス様、そして、隣人の救いをですね、敵の救いを祈る、願う、祈り願うものであるように主は招いておられるのであります。お祈りいたします。父なる神様、私たちは残念ながら敵を憎むことはできても敵を愛することはできません。そのことを率直に認めます。しかしそのような私たちにもかかわらず、御子は御子の敵であった私たちを愛して、ご自分の命に変えて救うために十字架に行かれました。感謝いたします。どうぞ主よ、私たちを助け、どうぞイエス様と共に私たちがすべての人の救いのために祈り、また仕えていくものであらしてくださいますように。聖霊なる神様、どうぞ私たちを導いてください。イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。